ご理解第62節。昔から人もよかれ、我もよかれ、人より我がなおよかれと言うておるが、神信心をしても我が身の上のおかげを受けて、後に人を助けてやれ。神信心も手習いも同じこと、一段一段進んでいくのじゃ。にわかに先生にはなれぬぞ。今までの過去の宗教観念、道徳観念、常識観念をかなぐり捨てる。そこから根高教の本当の助かりが得られる。我が身の上のおかげを受けて、後に人を助けてやれ、とは、まず教祖の御教えが人間の助かりの最高理念と信じられるところまで高めていけ。哀楽理念はその手がかりを解く。我が身の上におかげを受けてとあります。我が身の上におかげを受ける。そしてまた、人間の助かりの最高理念、人間の助かりということが語られておられます。ですから、今朝いただきますのは、我が身の上におかげを受けてということは、我が身が助かってというのでしょうか、我が身の上に助かりをいただいてということになるのでありましょう。いわゆる、まあ今までは我が身の上におかげを受けてというのを、なんとなく我が身の上に、まあいわゆるご利益ですね、私どもの願いが右と願えば右となり、左と願えば左となるといったような、それも私利私欲や牙城外福から来るところの願いが叶う、いわゆるご利益をいただくということが、我が身の上におかげをいただいてということ、そればかり、そこまでしか思いが至っていませんでしたけれども、その今朝いただきますのは、その我が身の上におかげを受けて、後に人を助けてやれということの、いわば本当の内容というものが、我が身の上におかげを受けてということは、我が身が助かってということ、しかもその助かるということが、今申します、ただいわゆる私利私欲牙城外欲から来るところの願いが叶うというようなおかげをいただいてということではない。助かり、真の助かり、その人間が真に助かるということ、人間が本当におかげをいただくということはどういうことかとなった時に、それは人の心、私なら私の心が育つということ、人間の真の助かり、それは私どもの心が育った時、あるいはその心が育つ、育てるというところに焦点を定めたときにいただけれるものが、人間の真の助かりであるわけですね。そしてその心が育つということが、いわゆる我が身の上におかげを受けてということは、我が心が育ったとき、我が心をまず育てる、自分の心を育てる、そしてまたこの我が心は和らぎ喜ぶ我が心ということにも通じるのだと思いますが、その自らの心が育つ、その育った時におかげを受けたということになるわけですね。ただ単に右にしてください、例えばあれが欲しいからあれをくださいとか、これをこうしてくださいと、まあ金メダルなら、オリンピックで言えば金メダルなら金メダルを取らせてください、勝たせてくださいと言って、そのオリンピックで金を取ることであったり、欲しいものや好きなものが手に入ること、そのことがおかげをいただいたというのではない。その事柄によって、例えば、ああこれによって心が一回り大きくなったな、あこのことのおかげで、いわば成就しないことのおかげで、私の中から 画像であり画欲である、そういうものが一つ取れたな、といったような自らの心が育つ、そういうおかげをもって本当のおかげというのだと思いますね。我が身のおかげを受けてということは、我が心が育つというおかげをいただいた後に人を助けてやれと、人様の心がやはり育たれるように、本当のおかげというのは願いが叶うことではありませんよと、その心が育つことですよと、もちろん幸せというものもそこにあるのだと思いますね。お金がたくさんあるから、財産ができたから幸せになるというものではない、もちろんその幸せの条件の一つではありましょうけれどもね。師匠もお金というものが全くないよりかそれこそあった方がよい、そのボロは着てても心は錦と言われる神様がいつまでもボロを着せておろうと、心は錦であるのにいつまでもボロのままであってほしいと願っておられるわけではない。心が錦にならば着ているものも神様が錦のものを着せようとしてくださる、そうしようとしておられる神様だと。ですからあのボロは着てても心は錦というのはある意味では本当だけれども、ある意味では本当ではない。心が錦にならば着ているものも錦になる、錦にしてあげよう、着させようというのが神様の、まあ、本音だと、本心だというわけですね。いずれにしろ私どもの心が育つということが、取りも直さずおかげをいただくということの、まあ、本筋といいましょうか、本当のものであるということですね。実は今朝は面白いお夢をいただきました。自分の家で、まあ、自宅でご祈念をしているのですけれども、このように今朝のように、まあ、今からさあご祈念をさせていただこうと、朝早朝ですね、そしてそのご祈念が終わってからお話をさせていただこうと言いつつ、思いつつですか、ご祈念をさせていただいているのですけれども、そこにまあその訪問客があるわけですね、あったわけですね。でその前日から泊まっている方が、その何と言いましょうか、台所に入ってカタカタカタカタ何か料理を作ったり、まあ朝ごはんというのでしょうかね、何かしておられるわけです。でそれがまあうるさいのですね、まあご祈念の邪魔になるわけです。そしてあこれはお話の途中でもガタガタガタガタ台所で音を立てられると、まあ録音がうまくできないなと思いつつご祈念をしているわけです。そしたらまあお夢ですね、その自分の自宅の自宅でご祈念をさせていただいている、まあ神前拝祀ですかね、を挙げさせていただいていると思っていたのが、実はその状況が情景が変わって、あるお教会のお披露前でご祈念をしているというところに変わったのですね。そしてしかもそこにはまあ外国の方からのお参りであったり、遠方遠隔地やいろいろなさまざまな方たちがたくさんお参りに来ておられる、そういう中でご祈念をあげていたわけですけれども、あこれはその何と言いましょうか、あ自宅ではないんだここは、ということで、いわゆる正式の私がご祈念するのをまあ下がって、そこの教会の正式の、まあ、ご祈念の係の方と言いましょうかね、その方がご祈念をされることにされるように私は下がったわけですね。 でそこでご祈念が始まって、まあ、ひとしきりご祈念があって、今度はそのよそから外国から来たような人たちを修行生の先生たちが案内されたり説明をされたり、そしてまたこれからどこかへお連れしようというような感じでしたね。でまあ他のご信者さんもたくさん来ておられて、お昼前はいっぱいになった。そしてご祈念が終わった。さあそれでひとしきりご祈念が終わって、みんなお昼前から出て行かれたわけです。で後に残っているものはまあ私ぐらいなものでしたかね。あと数人、まあお人前にいるという感じでしたが、で気づきましたのは、そのお人前がやっぱり今、まあ、たくさんの人が来られてご祈念をされて、そして立ち上がってまあ出て行かれた、帰られた、あるいはどこかよそにお連れしようというような、ご案内しようというようなことですね。まあ名所というのでしょうか、そういうところでしょうかね。それでどうしたらよいか、まあ小さな、まあ、写真を持っていったがいいとか、写真を途中で買わせてもらったがいいとかいうような話も出ておりましたが、写真といえば誠を写すものですね。まあカメラと言ってしまえばカメラですけれども、写真といえば写真、誠を写すと書きますね。ですからこれは人間の心、私どもの人の心の誠を写すものというようにいただくのが本当でしょうね。そういうものをまあ持っていけというわけですね。まあ持っていこうというわけです。これもやはり心に関係があるように思いますね。自らの心に本当に誠があるのか、例えば御用なら御用をさせていただくでも誠からさせていただいているのか、まあ誠というのは結局そこに、まあ、無条件ということではないでしょうかね。よく世間ではギブアンドテイクというようなことを申しますが、こうしたらああなる、こうするからこうしてくれというようなギブアンドテイクですね。これは誠とは言えないような感じがいたします。こうするからああしてくれというものを求めない、それこそ与えて与えてやまぬ心、人が助かることのためにこのことをさせていただこうという、そこに見返りを求めない無条件な心、限りない天の心ということになりましょうかね。それこそやはり誠だと、天の誠、地の誠、天の誠とは神様が与えて与えてやまぬ人間の幸せを願い、人の心の助かりを育つことを願い、与えてくださる成り行きですね。天の誠、それを地の心、私どもの人間の地の心、泥の心で受ける、受けて受けて受け抜く、神様が与えてくださるその成り行きを自らの心を育てることのためと分からせていただき、認識してそのことを受けて受けて受け抜く、そして心を育てる、これこそ地の誠、人間の誠ということになりましょうね。そういう誠を写す写真を持っていこう、行きなさいというわけです、というような話をしている人一群があるかと思えば、そのお昼前を出て行って誰もいなくなった、ところがそのお昼前が汚れているわけですね。たくさんの人がやはり出入りした後ですから、そこには埃もある、塵もあるというところが、そこを掃除をする人が誰もいない。まあお昼前が埃や塵やいろんなものが落ちているわけですけれども、それを掃除しようという人が誰もいないというわけです。そのことに気づかせていただき、あ、これは掃除をさせていただかなくちゃと、まあ掃除機を探し出してきて、 延長コードを持ってきてお広間を掃除をしているというような場面で夢が終わりました。いわゆるお広間に掃除機をかけて、まあクリーンアップをしているという状況、情景でしたね。それで思わせていただきますことが、やはりこれは心の掃除ですね。神様が自らの心を掃除をしようと、掃除をせよと、まあ心に掃除機をかけろというようなことをおっしゃっておられるようなこと、感じがいたしましたね。新中記念の時にはそういうものを感じさせていただきましたが、そのお夢からですね、そしてそのでは掃除をする、心の掃除をするということはどういうことだろうかと、ある先生が見ること見ること、自分を見ることと教えてくださいますが、その見ること見ること、自分を見る、もちろん自分の姿形、鏡を通して顔の汚れを見ると同時に、着ているものが汚れている、ボロ、まあ洗濯はせずに汚れっぱなしのを着ていないかということもありましょうけれども、何を見るか、それは見ること見ること、自分を見る、自分の着ているものを見る、姿形を見る、汚れを見るにとどまらず、自らの心の内側を見てみようと、見ること見ること、自分の心を見ることということではないでしょうかね。ですからクリーンアップ、掃除をする、お昼前に掃除機をかけて掃除をする、これは自らの心のお昼前とも言いましょうかね。自らの心に掃除機をかけるということだ。そのためにはまず汚れと言いましょうか、ゴミやホコリを見つけなければなりませんね。まあもちろん全部を掃除機をかけているところでしたけれども、そしてゴミやホコリがを吸い取って少しずつきれいになっていっているという感じでしたが、そういう私どもの自らの心の内を見ること見ること、見て自らの心にあるホコリのようなもの、塵のようなものを取り除いていかなければならない。神様がその心の掃除、心のクリーンナップをせよとおっしゃっておられるのだなという感じがいたしますね。と、それは取りも直さず自分の心を見つめるということでもありますから、見つめないと心の汚れが分かりません。どこに汚れがあるのか、どこが汚い心なのかが、なかなか自分の心が分からない。掃除機をかける、そのためには、そのきれいなところを掃除機をかけても仕方がないわけですから、汚れているところ、ほこりがあるところ、塵が積もっているところに掃除機をかける。ですから、自らの心の汚れているところ、塵、悪たのようなところと言いましょうかね、そこをまず探し出さなければならない。そのためには自分の心をよくよく見つめる、まあ習慣を作るということでしょうかね。なかなか自分自身の心が見えないのが人間です。目が外を向いていますから、そこに教えの鏡を立てて自らの心を見る。今腹を立てている自分が、なかなかその自分に気づかない。それこそ人を責めているところが、その人を責めているという自分に気づかない。意地悪をしている自分であったり、責めている自分、不平不足を言っている自分になかなか気づかない。そういう自分に気づかないから、改まろうということがない、掃除をしようということができない。まずは汚れに気づかなければならない。 ですから、まずは神様にどうぞ改まるべきところ、私の心の汚いところを見させてください、教えてくださいと願うところから始めねばなりませんね。そこから初めて掃除もできるわけですからね。自分の心はきれいな心だ、改まるところなんか一つもないと思っている人たちが私も含めて多いような感じがいたしますね。まず改まるべきところを持っている牙城牙欲にまみれた私どもね、私の心だと、今人を責めている、腹を立てている、まあ悩みもありましょうしね、そういう汚い心がある、意地悪をしているような心がある、そういう改めるべきところを教えの鏡を照らして分からせていただく、気づかせていただく、そこから初めて心の掃除ができるのではないでしょうかね。心に掃除機をかける、心の掃除をする、そのためにはまずは自分の心を見つめて、自分の心の浅ましさであったり汚さであったり、責める心であったり腹を立てている心であったり、不平を言っている、不足に思うている、そういう自らにまずは気づかせていただくということが先決だということですね。で、そのどうやって気づくか、それは成り行きの中に気づかせていただく、成り行きこそが私の心の映し鏡だということにもなりますからね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。